この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
どうも米粒社協の三橋達夫です。
どうも日が燃えるです。
というわけで、2023年6月のブヒブです。
よいしょ、
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。
はい、
今6月ということなんで5月にあったデートで、起こったことを報告してもらうコーナーですね。
はい、
どんなことに期待してますか、東さん。
だってゴールデンウィークので初デートですかね。
初デートね。
まだギクシャクした感覚の、まだデートとは思ってないんだけど、結果的にデートあったな、みたいな感じのやつが、ちょっとこう、いいですね。
やっぱ常連さんが多いんでね、このブヒブ。なかなか初デート難しいかもしれませんけど。
そうですね、確かにそうですね。
でもね、この方は、初めての方がいらっしゃったな。
お、素晴らしいですね。このブヒブに。
お名前は、もりもりあめあめさんかな。
もりもりさん、はい、
いただきました。
ありがとうございます。
銀河鉄道39のメーテルメーテル、もう、はい、国さんもね、ずっとメーテルって言ってますけれども、
そうですね、はい、
永遠のね、憧れですよね。
さんさん最近のアニメしようってしたばっかなのに、それいいや、でもいいですよね。
の報告です。はい、ちゃんと短ければ短いほど評価されるという噂に基づいて書いてくれました。
ありがとうございます。
銀河鉄道39のメーテルさんと新大阪駅でばったりお会いした時のブヒブです。メーテルさんの歯に青のりがついていたので、そっと歯に青のりついてますよと教えてあげたら、恥ずかしそうに、はい、ありがとうございますと言って、ハンカチで拭っていました。以上です。
帰り道なんですね。
そうですね。食べたんでしょうね、たこ焼き。メーテルたこ焼き食べて、
いや、なんでしょうね。
メーテルがたこ焼き食べてるところを直接描かないのが品があっていいですね。
いや、素晴らしいですね。こう、いろいろね、こう、また時間が夜帯なのか昼帯なのかで、またちょっと楽しみですね、これね。
うん。
こう、ナンバー帯で食べて、こう、観光して、あ、いいですね。ギリギリ前食べてたんでしょうね。うん、こうトイレでこう歯を直すあれもなく。
いいですね、こういうのね。
いいですね、非常にいいですね。
この短さでいいんですよね。
本当ですよ。
うん、
もう十分もう広がりましたから、
うん、
その光景が。
今回は芋焼酎ではなく、カシャッサ6杯目さんからいただいたんですけども、カシャッサはブラジルのお酒ですと書いてありますけれども、
はい、
ネット環境不安定につき短めでお届けしますということでいただいてますが、
ありがとうございます。
初夏の日差しが輝く季節、朝倉みなみちゃんと流しそうめんをしました。
いいですね。
目指せハイレグ甲子園。以上です。しょうもない。もう
なんすか、ね、
ハイレグのことしか考えてないね。
懇親会というか頑張るぞっていうやつだったんでしょうね。次の大会頑張ろうっていう意味でこう
流しそうめんするんだ、みんな。
そうですね、多分それをコーチ的な感じで上からこう流すんでしょうね。
いいね、
今だ今だみたいな感じで。
いい、ね、短いの続きますよ。
ありがとうございます。
湯沢屋さんからいただきました。
あ、布の感じの、はい、
はい。最近、老眼気味だという反ネルフ組織ビレのリーダー桂木美里大佐、
はい、
42歳に老眼鏡をプレゼントしました。
あ、怖い怖い怖い。
すると美里さんはおもむろにサングラスを外し、プレゼントした老眼鏡をかけ、葉月ルーペ大好きと言ってくれました。以上です。言うわけないだろ。
言うわけない。おかしいでしょ。どんだけ平行世界なんですか。
このミサトが見たかったっていうやつ
だね。ああ、見たかった。そして、ほとんど外してなかったですもんね。
そうだね。
サングラス。
なんで中二病になっちゃったかなっていうね。
そうですよね。ハズキループっていいですね。いいとこつきますね。
そうですね。短いのいいね、ブギブ。
いいですね。
どうしてもみんなストーリーに行きがちなんですけど、こういうやっぱ
素晴らしいですよね。
シーンが欲しいですよね。はい、
そうですね。
続きまして、ピロユキ記者からいただきました。
ありがとうございます。
トゥーハート、HMX12 マルチ。
はい。
もう何十年前の作品でしょう。
23年は軽く。
あちゃー、降ってきちゃったか。帰宅電車の車窓に大きい雨粒がぶつかってくる。天気予報では久しぶりの晴れ間になると言っていたのだが、梅雨の予報は当てにならないな。駅前の屋根下は傘を持っていないサラリーマンでごった返していた。しばらく待っても勢いが弱まる気配はない。しょうがない、走って帰るかとカバンを頭の上に乗せた時、見覚えのある傘を見つける。向こうも僕を見つけたようで、熊のキャラクターが描かれた純白の傘がフリフリと揺れる。
ああ。
ピロユキさん、お迎えに来ました。ありがとう。困ってたんだよ。周囲の独身サラリーマンたちからの視線を感じながらも、マルチから傘を受け取る。
いや、関係。
その時、急な突風が吹きつける。ハワワたたらふむ、マルチを抱き止めることはできたが、純白の傘がめくれてしまい、骨が折れてしまったようだ。ありがとうございます、ピロユキさん。でも、傘が壊れちゃいました。大丈夫。生地の部分は破れてないし、今度の休みに直してもらいに行こうか。はい。二人でお出かけ、楽しみです。帰宅中、僕の傘に入っているマルチは、なぜか終始ご機嫌な様子なのでした。よすよす。以上です。
これはなかなかの情報量ですね、これ。
なかなかですね。
なかなかですね。
うん、
まず最初にちょっと僕気になるのがですね、うん、こう待ってたマルチが長靴を履いていたかどうかですね。
そこ気になりますね。
気になりますね、そうなんですよ。できれば黄色いちょっとブカブカぐらいな。
で履いててほしいですね。
そう、あれ娘さんかなって前のサラリーマンが思わせといて、いやいや。
黄色がいいっすね。
いいですね、絶対黄色がいいですね。黄色がいいですね。あと傘が、ね、最初、クマちゃんの傘っていう部分でよかったのに、そのあとわざわざ、白い生地が着れるっていうんですね。
純白のね。
はい、純白のっていうのは、確実にこう、達夫さんが言うあれですね。
はい。
傘の色は下着の色理論をですね、あに匂わせてるあたりがまた、
そうですね。
この、言わないところがまた、ピロイキさんのうまいとこですね。
傘っていうのは、パンツのメタファーですからね。
メタファーでございますので、はい。で、パンツ破れたっていうですね、またそういうメタファーもこうです、我々に刺さる部分がですね。ごちそうばっかりですけども。
ごちそう。でも、最終的にアイアイ傘になってるっていう腹立つ終わり方でしたよね。
そうです、そうです。僕、てっきりですね、ポップが吹いた瞬間に、
うん、
あの傘子とマルチが、あーれーって壊されていく映画とか。
漫画すぎる。それは漫画すぎる。
そうですね。平成でもないですね。いいですね。
いいですね。これちょっとまあね、5月のエピソードのはずなんですけど、まあちょっと梅雨入ってきちゃってますね。
はい。
まあこれもありでしょう。
ありですね。はい。
うん。それでは、続きまして、ぬれねずみさん。
ありがとうございます。
学園目次録ハイスクールオブザデッドの仏島紗英子先輩とのブヒブ。
はい、待ってました。
不本意なファーストキスというタイトルですね。
いいですね。はい。
ゴールデンウィーク、いや、ゴールデンウィークですね、ちゃんと。
はい。
ゴールデンウィークに紗英子先輩と食べ歩きデートをしました。
いいですね。
祝日、公園に現れる移動販売のケバブが絶品という噂を聞きつけ、行ってみると、もうすでに行列ができていた。順番が近づくと、陽気な外国人店員さんとお客のやりとりが聞こえてくる。
はい。
カップルでケバブを買ってくれたら、ドリンクはサービスになるでしょ?と、変わった節回しの日本語で説明をしている、
うんうんうん、
2つ前からカップルが続いていて、立て続けにケバブ2つとカップルサービスドリンクの注文がされる。OK、それではカップルである証明を見せてもらわなくてはなりません。
え
と店員さんに言われると、最初のカップルは揃いの結婚指輪をかざしてみせ、次のカップルは人目もはばからずキスをしてみせた。
はいはい、
店員さんはオーバーリアクションで、オーオッケーオッケー、お熱いですねと言ってケバブとサービスドリンクを手渡す。次は我々の番である。
あ、
私がどうしますと伺いを立てようとサイコ先輩を見ると、すでに覚悟を決めた顔になっていた。生真面目なサイコ先輩は、一つ年上である自分がリードをせねばと常に心がけているのである。
はい、はい、
先輩は上ずった声で、ケバブを2つとカップルサービスドリンク付きでお願いしますとオーダーを伝えると、
ああ
私の方に体を向け、目を閉じて唇を少しすぼめて突き出した。流れで私も抗うことができずに顔を近づける。
え
だが寸前のところで、ダメだ、こんなことで大事なファーストキスをするわけにはと踏みとどまり、顔を横にずらして、日本の政治家が外交で行う頬を重ね合う腰が引けたハグのようになってしまった。それでも心臓はバクバクである。
はい、
すると店員さんは、おお、ピュアでフレッシュですね、カップルと認めなければならないでしょうと笑顔で OK サインを出した。お互いにいいきっかけを逃したなと少し残念に思いながら、近くのベンチに腰を下ろしてケバブを味わった。噂にたがわぬ美味しさを堪能しながら、その後にカップルが買いに来る様子を見ていたら、彼が彼女の肩を抱き寄せたり腕を組んで見せたりと、何でも OK のゆるいルールでした。
あれ、
あら、そのことを理解すると、私もサイコ先輩も改めて恥ずかしくなってしまい、二人で赤面しながら黙々とケバブを食べるのでした。以上です。
あー、いいですね。なんか今回急になんかね、結構前もっとこう進展した気がしますけど、
みんな仲良くなりすぎないように必死ですよこれ。
あ、そうですね、なるほど、長期
連載の皆様は。
そうですよね、
怒られちゃいますから、イチャイチャしすぎると。
誰が怒るんですか。
カーズさんがね、怒っちゃ
います。あ、そうですね。いやー、いいですね。
これ比嘉くんだったらどうするかな。
僕だったらですか、
うん、
この店員さんがですね、実は、うん、本当は外国人じゃなくて、
はい、
誰かが変装していたみたいな感じがよくラブコメだと。
し、
あいつらあんだけやってもキスしないのかみたいな感じの、うん、だとか、あとはケバブってやっぱ辛いじゃないですか、
はい、
こうすぐに今回すんなりと顔赤くなってるんですけども、
うん、
サイコ先輩はできれブス島先輩できればですね、
はい、
先輩を気取ってほしかったんですよ。あれ、ブス島先輩顔が赤くなってますよ時、いや、ちょっと辛口にしたからだなみたいな感じで。そういうことでちょっと、
あ、強がってほしい、
強がってるところもあると、
ちょっとここがもう甘々なところですよね。
そうですね、もう二人こう心が通じすぎちゃってるのでですね。ちょっと逆にちょっとそういうところもちょっとあってもね、初心を帰ってもいいかなと思っちゃいましたね。
そうですね、皆さん心が通じすぎないようにお願いいたします。では花丸記者からいただきました。
あ、いいですね。
ニューゲームの鈴風青葉先輩ですね。
はい、
銀紙ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の恋人ということで、鈴風青葉さん、
はい、
いきます。この春イーグルジャンプ本社が引っ越しをした。
うん、
それはイーグルジャンプで働く全社員の通勤に影響を及ぼし、自宅から遠くなるもの、逆に近くのなるもの、様々だが、僕の恋人である鈴風さんは遠くなった組の一人だった。
うん、
というわけで、花丸くん家に泊めさせてください。
出たよ。
イーグルジャンプ本社移転で通勤が徒歩10分になった我が家に彼女が泊まりに来た。どうぞ上がってください。お邪魔します。遠慮がちに挨拶をしつつ、彼女は部屋へと上がり込んだ。ソファーがありますので楽にしてください。僕はお茶を入れてきますので。はーい。周りをキョロキョロしながらぎこちない足取りでリビングへ向かう彼女を見送る。鈴風さん、だいぶ緊張していたけど大丈夫かな。そんな心配をしつつ、僕はお茶を入れてリビングへ向かった。お待たせしましたって、鈴風さん何してるんですか。リビングに行くと、彼女はベッドの下を覗き込んでいた。
あ、
いや、エロ本あるかなって気になっちゃって。
やめろ。
さっきまで緊張していたとは思えないつぶとい行動に少し呆れたが、そんな彼女のいつも通りの姿に安心をした。やれやれと、その時僕は衝撃的なものを目にした。 鈴風さん、何？パンツ見えてますよ。
え？
彼女は驚き、頭を上げてベッドに思い切りぶつけた。ゴン！彼女は声にならない声をうめきながら右手で頭を押さえ、その場でうずくまる。大丈夫ですか？彼女はうずくまりながら小さくうなずき、そのまま痛みが引くまでじっとしていた。しばらくすると顔をあからめ、涙目になりつつよろよろと起き上がった。そして僕のことを恨めしそうに睨みながらか細い声でつぶやいた。エッチ。以上です。
なえ何それ。えは
以上。いいじゃない。やっぱこうエロ本探してた子がパンツ見えてますよって言われたらびっくりして頭ぶつけて、はい、エッチっていう。
いや、いいんですよ。いや、違うんですよ。え？
最高じゃないですか。
そんだけっていうやつです、僕言ってる、あれは。
いや、この後書かないっていうところが、この人のエロいところじゃないですか。
いや、僕は、そうちょっと、花丸さん、ちょっと、あれ、チキンですね。いや、別にあれですよ、そう、一線越えようって言ってるわけじゃないんですよ。頭ぶつけた瞬間が、はい、キスのタイミングじゃないですか、これ。よくある。
どうやって
ぶつかっていてってなった瞬間にその表紙ですよ、うん、ベッドの上の荷物もしくはですね本棚のエッチなこう PC ゲームがグラグラってこうこぼれてきまして危ないって身を挺した瞬間に倒れ込んで
覆いかぶさって
ドキドキみたいな感じですよ。
なるほど。
このキスのチャンスの甘酸っぱいとこを見たかったですね。でそこでキスだと思った瞬間にピンポーンウーバーイーツでちょっと誰だよ頼んだのみたいな以上ですみたいな感じで僕
は。なるほど、ウーバーイーツいい使い方するな東さん。
とにかく声そんな時に絶対邪魔が入るパターンで、はいはいはい、我々視聴者の留飲が下がるみたいな、
ね、なるほど。さすがですね。これただそのキスをしてしまったアクシデントでキスラッキーキスをしてしまっただけだったら腹立てますもん、ね、
そうなんですよ。お邪魔者が入ったこと
で、
そうそうそう、ウーバーイーツですよ。
いや、なるほど、さすがですね。
さすがじゃないですけど。
これ、ちなみに、パンツの色気になりますね。
はい、気になりますね。
花丸さん、それ教えてくれてないところがちょっとずるいですよ
ね。確かに、そうですね。まあ、お泊まりに行くぐらいですから、およそ行きのだと思いますけどね、僕は。
いやー、どうなんだろう、朝から泊まりに行く前提だったのかな。
あ、確かにそれ、どっちかにもよりますよね。
どっちかによるね。
よりますね。
俺はやっぱよそ行きじゃないダサパンツの方が結構こう燃えますけどね。
ああ確かに。これもいいですね。ですね。それ計算する青葉先輩はちょっといや確かに嫌かもしれませんね。
そうですよね。
うん、確かに。
そうですよね。では続きまして。前回ね、はい、進撃の巨人のリヴァイでや
ら
さった、
はいはい、
方ですね。この方は、お名前が、お名前、猫猫さん。
猫猫さん、ありがとうございます。
猫猫記者ですね。
ありがとうございます。
まだずっぽりリヴァイにハマっていますということで、
いいですね、
いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫猫さんのリヴァイ兵長ですね。進撃の巨人です。
はい。
私はモブです。名前もないモブです。
いや、
調査兵団に属しています。たまに廊下でリヴァイ兵長をはじめ幹部の皆様を見かけるだけで、一日がウキウキしてしまうような、セリフもないただのモブキャラです。
いや。
多分兵長には名前も顔も覚えられていないのだと思います。それでもいつかはリヴァイ班に入って、兵長に心臓を捧げるぞと思っていたある夜、同じ調査兵団のモブキャラからお酒を勧められて一口飲んでしまいます。
モブキャラから
きっとその他大勢とはいえ兵長と作戦を決行しているという高揚感で飲んでしまったのでしょう。
ああ。
少しネタバレになりますが、
いい、
それは飲むと巨人化してしまう骨髄液の入ったワインでした。そのため私はジークの雄たけびで巨人化してしまいます。唯一巨人化しなかった兵長に向けて私たちは襲いかかります。
は
っ、兵長、早く逃げてください。こんなに醜くなったところを兵長に見られるとは。苦悩しながら、私は巨人の本能でリヴァイ兵長に突進していくのでした。
はい。
チッ、 立体起動装置で華麗に飛びながら、兵長は的確に私のうなじをそぎます、
はい、
よかった、兵長を傷つけずに済んだ。
うわ、
死ぬ恐怖よりも安心した気持ちで私は倒れ込みます、
はい、
視界が暗くなり意識も遠のく中で兵長と一瞬目が合ったような気がしました。兵長、ご分を。再び立体起動装置で飛び立つ兵長の背中に向けて私は祈るのでした。以上です。これはいい。
これは黒柳式のこうになるやつ。
そうですね、能崎さん大好き系のやつじゃないですか。
ですね。うわー、そうきましたか。
また歪んだ愛情ですね。
ですね。
こう見にくくなってしまった自分を、まあ、いや殺してくれる、で目が合うっていうね。
はい。
いや
ー、これなかなかこれ我々じゃちょっと出ないですね。
いいですね。やっぱこう褒め言葉として気持ち悪いですね。
ね、愛情表現が、ね、こう相手をに殺させることで一生あなたは私を殺したっていう十字架を背負うんだよっていうですね、重い部分。
十字架っていうほどでもないですよ。
ないんで、あ、リヴァイさんはそういうタイプじゃないんですね。
自分でありたい、限りなく壁に近い存在じゃないですかね。
あ、
でもリヴァイの手にかけられたっていう喜びがちょっとありますよね。
あ、そうですね。でもこれ一回で終わりじゃなくてですね、
うん、
毎回いろんなシチュエーションでモブとして復活してほしいですで、いろんなシチュエーションでこうっていう
モブ子の声やってもらいたいです。
はい、モブ子の声でモブ子の声いいですね。
続きまして、初見記者よりいただきました。
ありがとうございます。
名探偵コナン赤井秀一との5月のブリブです。
はい、
すごいですね。毎月送ってきてくださってます。
前回ちょっといい感じですけど、今回どうなんでしょうか。
赤井秀一と元カノというタイトルです。
え、またこれは波乱が。
FBI で経理の仕事をしている私は、
はい、
また思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し振られてしまう、
はい、
しかしその翌月の部署移動先はなんとその赤井秀一のいる部署だった。
うん、
初見、髪の毛切った？色も変えたでしょう。そうなんですよ、ゴールデンウィークに美容院に行ってきました。どうですか？すごくいい感じよ朝出勤すると女性捜査官のジョディさんにそう言われて、照れながらもお礼を言った。本当によく似合ってるわねえ、シューもそう思うでしょ。ジョディさんのその一言で自分のデスクで缶コーヒーを飲んでいた赤井さんがこちらに目を向ける。
はい、
なんだ初見の雰囲気可愛くなったと思わない？すると赤井さんはじーっと私を見つめて一言、
え、
以前と何も変わらんが。ちょっとシュー、女の子が美容院に行ったんだから嘘でも褒めなさいよ。あんたって昔からそういうところ変わらないんだから。ジョディさんは怒って赤井さんのデスクまで説教しに行ったが、赤井さんはいつものことのように受け流していた。
うん、はい、
あの二人本当仲いいですよね。ぼそっとつぶやく私に、近くにいたアンドレ・キャメル捜査官が自然と口を開くまあ、あの二人もともと付き合ってましたからね。え？
え？
え？キャメル捜査官と3秒ほど目が合う。すみません、周りで知らない人はいないのでつい。いや、全然大丈夫ですよ。そう私はキャメル捜査官に返し、目を細めて赤井さんとジョディさんの姿を見つめる。確かにあの二人お似合いですもんね。以上です。
いやいや、ちょっとこれ続きが気になる。
これ初見さんすごい、初めての展開ですね。
そうですね。
なるほど、ね、
うわうんか、元カノ VS 元カノ編が来月から始まるんです
ね。いやー、これでもどうなんだろう、赤井さんは髪の毛の色が、あ、髪の毛が変わってるの本当は気づいてんじゃないかな。
いや絶対気づいてますよ、そんなもの。
でもジョディの手前行ってないってことなのか、
はい、あるよ。いや、もしくは国さん的な部分の、
はいはいはい、
いやもっと、いや細かく言えば、うん、君のここのこんだけこうなったよっていうタイプなんですよ、
うんう
ん、でも大まかな部分では変わらないっていう、当変僕なね、
まあ本質は変わらないみたいな、ね、
変わらないっていう部分の、 はい。
なるほど、なるほど。ああ、いいですね。
いや、これちょっと気になりますね。
もうジョディがどう関係してくるんだろう。
そうですよね。でも多分ジョディさんは絶対多分何も考えてないと思うんですけど、
うん、
でも分かんないですよね。いや、
ジョディが元カノか。
実際そうなんですか？僕分かんないんですけど、本当の設定では。
でも比嘉くんどうですか？職場で、
はい、
好きな女の子の元彼が同じ職場にいたらどうですか？
いやー、めちゃくちゃ嫌ですね。めちゃくちゃ嫌だと思う。
嫌ですよね。サークル恋愛的な感じ
の。嫌です、嫌です。ただその、元彼がどっちかにも入れますよ。いい人なのか嫌な人なのかで。多分ジョディさんはいい方のタイプじゃないですか。
そうだね。
じゃなくて、こう悪口言うタイプの人もいるじゃないですか。
うん。
あいつは夜はよ。
まあまあまあ。
そんなもんだったらもう嫌みたいな感じ
で。いやいや、だからこれはいい方の場合どう思う？
逆にですね、なんか、どうせ私なんかって思っちゃうと思います。
やっぱジョディと比較されてみたいな。
そうです、そうです。私は赤井さんにふさわしくないんだわって思っちゃうと思います、僕だったら、僕が。だったら。うわでも、ほんと恋のライバルですね、これ。元カノっていう、しかも、想像ですか、こうね。なんていう。
いやー、これすごいな、この二人は。
でもジュディさんがキューピッドになるって可能性もありますからね。まあ、
なくもないよね、
な
くもないと思います。
背中を押してで私のようにただ私のようになってほしくないんだよっていう部分がまた初見さんからしたらカチンとくるタイプかもしれないんです、
そう
です
ね、
思うんですよ。そうですね、そのなんか、ね、女子ならではのちょっと期待したいですね今後。
どうなんだろう、気になります。
気になります。
ハズミ記者の投稿お待ちしております。
お待ちしてます。お願いします。
では続いてはですね、
すごいな、
アイドルマスターシャイニーズカラーアンティーカ月岡小金ちゃんとの部品、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
ありがとうございます。
今比嘉君に画像をちょっとお見せしたいと思います。こんなあのね、多分比嘉君割と好きな方なんじゃないかなと思うんですけど、
いや先回足止君からね、あのシャイニーマスカー PC ゲームって聞いてからちょっとね、あ、松井君かな、キーラのが。
この方ですね。
ああ、この子は素直にいいですね。
うん。
ああ、なんかちょっと天真爛漫な感じが。
ちょっとね、長崎弁が入ってるんですよね。うちにアイドルやらせたら右に出るもんはおらんとよ。全部任せとって。
いや、長崎方言の女性って可愛いですよ。
いいですね。自信たっぷりで何があってもポジティブな性格、スタイルもよく人目を引く可愛さだがよく転ぶ、ダンスを間違えるなどの動じない一面も持つ。
あら、これもみんなが好きな、あ、バスト93ですか。すご
っ。93、60、91。
すごっ。こんなもん最強じゃないですか。
この子ですね。
はい。もうブヒブですね。
アイドルマスターシャイニーカラーズアンティーカの月岡小金ちゃんとのブヒブです。
はい。
親父、面接今日だっけ？うちは定食屋をやっている。母親がぎっくり腰になってしまい、臨時でバイトを雇うことにしたの。
まさか。
ガラガラガラ。月岡小金、18歳倍。あ、です。そこには太陽のような女の子が立っていた。小金ちゃんは長崎からアイドルを目指して上京したらしい。
いやいやいや。
うち、歌うまいと思うんやけど、ダンスが苦手で、なまりもすぐに直しとか言われるんよ。今まで受けたオーディションは全部落ちてアルバイトをしながら練習してオーディションを受ける日々らしい。小金ちゃん効果は抜群でお客さんは倍増した。
うん、でしょうね。
サラリーマンメインの客層で、いつも仕事に疲れてうつむいて黙々と食べている印象だったが、今は働いてる小金ちゃんを笑顔で見ながら食べている。疲れとるとマッサージしちゃるけん。遠慮せんでよかよ。まかないでちゃんぽん作ったけん食べて。小金ちゃんと働く日々は忙しかったけど本当に楽しかった。
うん、いいですね。
あっという間に最終日。またオーディション受けるの？うん、次は翼プロってとこ。ピューンって飛んでアイドルになれる気がするとよ。うちにぴったりばい。またオーディション落ちたらうちで働かないかとは言えるわけもなかった、
うんうん、
小金ちゃんならきっと受かるよ。応援してる。テレビに映る小金ちゃんはあの時の太陽のような笑顔で、鉛もそのままアイドルをしている。よかったね、小金ちゃん。以上です。
いや、これはいいブヒブ。切なすぎるんですけど。
新一記者からいただきました。
うわー。は 回想シーンだったんですね。
回想シーンでしたね。
無秘文の中での回想シーン。
うわー、なんとかして彼女を怪我さずに介入したいというすごい欲が、
いやすごい
見えてましたけど、
逆に闇が深いですね。このね、潔癖さ。
うわ、わがまま言っていいのに。
いいのに。ね、例えば、バイト先の話とかをしてもいいのに、させんしない。うわぁ。
かわいいですね、この子。
かわいいですね。いや、めちゃめちゃ、いい子そうですね。
バイトか。バイトでアイドルと一緒になるとか、まあでもあるんだろうね、きっとね。
いや、もちろんありますよね。いいですね。こう何か成し遂げる前の時に、あ、実は会ってたんだよっていうパターン。新しいですね。
そうだね。
ああ。
続きまして、座りパンチラを足首で隠すさん。
ありがとうございます。
軽音。平沢姉妹との部品部、
はい。わがままですね。
もうわがままですね。
わがままですね。
もうちょっと腹立ちますね。
立ちますね。
お付き合いをしている平沢ういさんとの結婚を決意し。
ちょっと、え結婚、
お付き合いをしている平沢ういさんとの結婚を決意し、
浮き身取れませんよ、そんなもん。
ゴールデンウィークにういさんのご家族に挨拶をすることになった。手土産のケーキを持ち、ド緊張で平沢家に到着したが、出迎えてくれたういさんにいきなり謝罪をされる。
え、はい。
なんでも、今日まで、本日まで有効の高級ランチペアご招待券の存在に気がつき、まあ、ウイが選んだ人なら間違いはないから、会うのはまた後日に、と言い残し、ご両親は高級ランチを優先し、ノリノリラブラブで出かけてしまった、とのことだった。真面目で気が利くしっかり者のウイさんからは想像ができない親御さんに、若干の不安がよぎるが、ひとまず緊張は和らいだ。でも、仲のいい自慢の姉がいるので、ぜひ会っていってほしい、と、リビングに案内されると、
はい、
そこには胸に大きくタピオカとプリントされた T シャツを着た姉のゆいさんが役作りをしたような険しい顔で待っていた。ゆいさんは私を見るなり開口一番、お前にういはやらーんと切り出してきた。
いいそう。
平沢家に来る道中の脳内シミュレーションで一番最悪なケースの言葉をいきなり浴びせられた。動揺をして、お姉さんちょっと待ってくださいと言いかけたところで、お前にお姉さんと呼ばれる筋合いはないとお決まりのセリフを言い放たれた。決まったと満足そうな顔をしていたゆいさんが一転してニコリと笑う。でへへへ、いやー、昔のドラマで見たやつを一度やってみたくて、すいませんと言いながら頭をかいて舌を出した。どうやら平沢家はゆいさんのノリが本流で、ゆいさんはその中で育った反動で一人しっかり者になったのだと私は瞬時に推測をした。でもなぜだろう、ゆいさんの魅力に引き寄せられ、イカづちに打たれたような衝撃が心を貫いた。ゆいさんとは全く違う自由で奔放なゆいさんに、私は一目惚れをしてしまったのでした。以上です。やばい。やばい、もう泥沼の展開が。
うわ、すごい。すごいものを見てしまった。
ダメですね。
ダメですね。ダメですけど。
ちゃん、最高ですね。でも
最高ですね。
ゆいちゃんのこと理解してますね、この方。
本当ですね。いや、この人、天才現れましたね。すごい、ちょっとこれ、上半期のニュースターが出てきましたよ。こんな使い方。ウイちゃんをそんな使い方するなんて
もったいない。
ただ平沢姉妹って言ってますから、
はい、
まだ多分この方の中では決定は出てないわけですよね、
うん、まあ両方に振られるんでしょうね、きっとね。
いや振られても、あーどうですか、でも、うん、振られるにしてもちょっとこの先がすごく気になるんですけど。
気になりますね。
いや、これはぜひ連載作品にしていただきたいですね、これ。
はい、
気になる。
だいぶ昔の作品ですけどね。15年以上前ですから
ね。そうですね。
最近の作品で言うとね、D4DJ 一星ルミナさん。
あ、
来てます。ちょっとじゃあ見ていただきますね。ちょっと。
はい。ありがとうございます。
キャラクターを見ていただきたいと思います。はい、
すいません。いつも皆さん。
D4DJ ですね。
はい。
銀河に輝く一等星、一星ルミナということで、
お
この子ですね。
これ、オットワイですかね。目の色が違うような感じしますね。
ネットに突如現れ、瞬く間に登録者数を伸ばしたバーチャルシンガー。バーチャルなんです。
あ、そうなんですね。
自らを宇宙アイドルと名乗り、実況プレイからオリジナルソングの投稿まで幅広くネット活動している。宇宙一の歌姫になるためにミッチル、ここは早手にユニット結成を提案するという。はい。
すごいですね。
ということで、この一星ルミナさんでプリマドンナ正座をしない記者からいただきました。
はい、ああ、プリマさん、安心ですね、プリマさん。
ルミナ師匠は僕っ子宇宙アイドルにして人の手によって作られたガチ AI アイドルです、
はい、
星野瑠璃レベルの電子の妖精なのであらゆるモバイルのモニター画面を行き来できますそう、例えばこんな風に、
はい、
ルミナ師匠どこですか、やあプリマ僕ならここ、君の 3DS の中さ、有野課長と同じクリーンを選ぶとはなかなかセンスがあるねそれにしてもこんな旧式ゲーム機を未だに現役で使ってるとは恐れ入ったよ、任天堂 e ショップのログインボーナスもらうために電源入れてるだけなのですが、それよりルミナ師匠聞きたいことが、あれルミナ師匠、プリマ僕ならここさ、君の任天堂スイッチの中だよ。
おお。
それにしても体験版ソフトだらけで買ったソフトが一個もないじゃないか。
最悪ですね。
体験版も積みに積みまくっている。どういうことだい？
最悪だ。
いや、今はソシャゲばっかで普通のゲームやる暇ないんすよ。ふむふむ。YouTube チャンネルの方は、なんだ、女性声優とハロプロと女子プロレス宝塚の動画ばっかりだな。見るな。まじまじと見るな。それよりルミナ師匠、聞きたいことが。あれ？ルミナ師匠？プリマ、僕ならここさ、ここ、君の PSP の中さ。
でもなんで、
正確には君が使わないゲーム機入れにしているニューバランスの箱の中さ。そんな埃っぽいとこ入らないでくださいよ。
いらないよ。
おお、こちらはゲームのセーブデータがちゃんとあるじゃないか。白衣症恋愛症候群をやってたとはなかなかのセンスがあるね。それに MP3 プレイヤーとして使っていた名残がある。
ああ。
なるほど。スマホで音楽を持ち運ぶ前の人間は、このような機械を音楽プレイヤーにしていたのか、実に興味深い。これは PSP はネットブラウザーが使えたので、ネットで拾った電波ソングやエロゲソングを適当に放り込んでただけっす。あと、ネットで拾ったユリ声優イラストがたくさんあるな。水木奈々と田村ゆかりとは、今やアラフィフ声優とお母さん声優のカップリングだなんてなかなか味わい深いね。見るな、しっかりと見るな。ちなみに見るなは島田珠代さんのギャグです以上です。
ありがとうござい
ます。あー、すごい。
うわー、力作だ、素晴らしい。
今さん、すごい
面白い。
いやすいコントになっている。
本当ですね。
ルミナ師匠どこですか、いやプリマ僕ならここ、君の 3DS の中さ君の任天堂スイッチの中だよ、君の PSP の中さ
すごいですね。なんか、あの、異世界おじさんと同じぐらい、こう、自然な感じでね、過去のゲームのハードにスッといく、すごいですね。
そうだね。
こう懐かしい、こう、あの、そう、MP3 とかね、僕もよく、あの、言えてましたね、ニコニコ動画のやつとか、PSP、はい。見てましたね。
ヒロ君は 3DS と Switch と PSP はどれが一番思い出ある？
この中だとですね、やっぱ、でも PSP は後から、あの、もう終わってから買い集めたんで、
あ、
やっぱり 3DS ですかね。
なるほどね。
いやでも今スイッチが今現役なんで、
そうだね、
スイッチと言っときます、うん、はい。
いやでもドアでね、ピンクの髪の毛がすごく長い。
本当ですね。あの、僕ってのがまたいいですね。
そうなんです、
ね、確かに男の子にも見えます。
へえ、さすがプリマさん、さすがですね。
素晴らしかったです、プリマさん。
ユリ声優イラストじゃあ、朝記者からいただきました。
あ、待ってました、
フライングウィッチ、誠と桜。
あ、いいですね。
弘前でもやっと桜が満開になったので、
そうそうそう、
誠と弘前公園にお出かけしました、
うんうん、
5月ですね。
ですね。
桜吹雪の中に佇む誠という絵を撮ろうと思い、両手で拾い集めた山盛りの花びらを誠に舞い上げてもらいます。
いいですね。
よし、いいぞ、行きますよ、えい。しかし誠は勢い余って手を枝に当ててしまい、桜吹雪の中で手をブンブン振ってました。うーん、ナイスショット。以上です
短いけどいい
そして、同じく朝記者から誠からのご挨拶ということでいただいています。
は
い、
ご挨拶、はい。
皆さんお久しぶりです。小畑誠です。さて、この度フライングウィッチの原作コミックの第12巻が6月8日に発売となりましたのでお知らせします。11巻のラストで大事件をやらかしたお姉ちゃんは魔女協会に呼び出されてましたが、どんな判決を受けるんでしょう。気になりますね。皆様よろしくです。といういただきました。ありがとうございます。
ちょっとサザエさんチックな
誠さん本人
が告知がご本人じゃ仕方ないですね。
そうですね、
仕方ないですよ、これ
っていう体にしたところが腹立ちますね。
いやいや、うん、皆さん買いましょうね、新作新刊をね。
同じく朝記者、
はい、ありがとうございます。
鬼舞真白とプール授業ということですね。
いいですね。
オタク仲間の真白が女の子になってしまった、
ね、はいはい、覚えてます前回です、はいは
い。やあやあ、拙者でござるよ。博士ちゃんの薬によってプニロリの女子中学生に TS してしまったマシロ氏がまたまたヘルプの声を押す。秘密を共有してしまったオタク仲間としては即参上でござる。今回は何でござるか。するとソファーの上のマシロ氏は葉巻のように加えていたハッピーターンを手に取り、袋の中に粉をポンポン払い落として言いました。ぼちぼちプール開きがあるんだ。おお、学園ものではお約束のイベントの季節ですな。俺を殴ってくれ。いきなりのイベント発生、何ページか読み飛ばしたでござるか。横島な俺を修正してくれ。真白氏、アマプラでゼータガンダムを見すぎでござる。聞けば真白氏は女子中学生の当然の義務として着替えは女子更衣室を使うのだそうだが、その時どうしても心の奥にあるティターンズカラーのガンダム MK2 が暴れてしまうのだとか。万が一周りの子たちにトラウマを与えるようなことがあったら謝罪しきれん。むむむむ、そういうことであれば仕方ない。よろしく頼む。青食いしばるでござる。バシーくー、闘魂注入、圧倒的感謝。これで成長差が激しい女子中学生の生着替えを見ても明鏡止水の心だぜ。ちょ、真白氏、それを詳しく。はあはあ、わあ、ティターンズがねおじさんになった。おしまい。
バカですね、
はいはいはい、
バカですね。でも楽しそうでいいですね。
いいですね、
オタク仲間。
いや、オタク仲間いいですよ。真白のオタク仲間いいポジションですよね。
本当ですよね。
拙者いいですね、なかなか。
いいですね。ティターンズからのマック2っていい表現ですね。新しいですね。素晴らしいですね。
それでは最後ですね。
はい、あ、もう最後。あ、残念。
街角魔族のシャミ子ちゃんとの5月のご縁ということで、ワーテルロー記者からいただいております、
はい。ありがとうございます。
ようやくやってきた黄金週間初日の今日、ゴールデンウィークですね。
いや、素晴らしい、皆さん。
サツキ病を患う多くの人々の願いが叶い、天気はこれ以上ないほどに快晴です、
うん、
そんな陽気に僕も誘われ、近所の河原までルンルンでお出かけしていたその道中、うん、幼なじみのシャミ子ちゃんが大きなお屋敷の庭で優雅に空を泳ぐ3匹の立派な鯉のぼりを板塀越しに夢中で見つめているところに遭遇しました。
ほう、
シャミ子ちゃんは何かに取りつかれたかごとく、ただただ一心不乱に3匹のふくよかな鯉のぼりを見つめていました。そんなシャミ子ちゃんの横顔は真剣そのもので、その表情に純粋さや可憐さ、その他のさまざまな尊さを感じてしまい、僕の胸は騒がしく激しく拍動していきました。がよくよく見たシャミ子ちゃんの目は完全にグルメな目。なんと口元には一筋の粘液までもが滴っており、
あは、
どの子が一番プリプリですかとつぶやいている姿に直面し、連休中の一日を必ずやシャミ子ちゃんを誘って川釣りに出かける日にしようと誓いました。以上です。
ああ、いいですね。口周りの粘液いいですね。
そうか、いい、いやー、美味しそうに見えてたんだね。
ああ、いいですね。やっぱりこう、でもいいね、お腹すかせる女の子可愛いですね。
そう、あとなんかね、純粋な顔をちょっと見ちゃう瞬間っていうのはいいね。
ああ、いいです。確かに確かに。
そうですね。
いいですね。季節ごとにいろいろ見えるっていいですね、シャミ子ちゃん。いいですね。
シャミ子ちゃん、うん、いろんな季節やってよかったですね。
はい。
5月の部品。比嘉君はこの1ヶ月はどうしてたかな。
この1ヶ月はですね、ちょっと今、まだガンダムブームが自分の中で、まあ、続いてましてですね、毎週日曜日、ガンプラを探して、電化店を回る生活でございますよ。
ガンプラっていつの？
あの、いや、もちろん、あの、水星の魔女と初代の、機動戦士ガンダムなんですけども。
初代
も？あの、その再販しも再生産っていうのがありましてですね、ジムの、あの、一番最初のジムの再生産があったんですね。
ジムといえば、比嘉さんが、コスプレをして NHK でネタをやったという、あのジムですね。
そうですね、あれですね。
あの、小宮山さんのね、ピッチャーの小宮山さんが、
そうです、です。
こう、愛していたという比嘉君のネタを。
ありがたい話ですけども。
全国放送で垂れ流したという、噂のジムですね。
そうです、そうです。組み立てではないですけど、ちょっと積み、これもないつつはあるんですが、なんか僕の中ですごく今、それを探すっていうのにハマってましてですね。
なるほどね。
転売屋から買わずに、お店の掘り出し物を探すっていうのをちょっと今、
それ嬉しいよね。
そうそうそうなんですよ。
転売を買うよりは、探して自力で見つけた時の喜びみたいなのがね。う
ん、なんかありますね。
うん。はい。いいですよね。
そんな感じでございます、私は。
さあ、じゃあ5月、今週印象に残ってるのなんかあります？
いや、ちょっとあの、今回ものすごくどれもバラエティー
飛んでて、そうでしたね、
面白かったんですよ、うん、でもやっぱちょっとこれがちょっとずば抜けてあのインパクトありました。
はい、
やっぱ慶應の平沢姉妹のお話ですかね。
はい、はい、
あれやっぱり
この平沢姉妹ですね。
はい、
その方は座りパンチラは足首で隠すさんですかね。
いや、素晴らしかったです。
はい、
おめでとうございますという、
ね、おめでとうございます。
パチパチパチパチ、
座りパンチラ足首で隠すさん、慶應平沢姉妹の部品部でございました。こちらが東翔。
はい、
私は、
はい、
リヴァイ兵長
ですかね。あー、そう、僕も迷ったんですよ。
あれはすごかったですね。
いや、面白かったです。
よかった、
あんな終わり方と思って、
重いけど、あと序盤結構やっぱ短いのくれた人みんな良かったな。
よく素晴らしかったですね。
うん、
最初の方とかもものすごく
面白かった。
はい、マウチちゃんも可愛かったですし、よかった、良かったですね。はい、
リヴァイ兵長送ってくれたのは、
はい、
ね、この方はネコネコさん。
ネコネコさん、あ、そうだ、ネコネコさんだ。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。またお待ちしてます。
というわけで皆さんも理想のデートを、理想のあの子とのデートで回収した CG を熱文字 @gmail.com、熱文字 @gmail.com、つは TSU でございますんでね。netsumoji@gmail.com まで送ってください。
はい。
さあ、次回は、まあね、もう今、梅雨入りですけれども。
ですね。で、梅雨入りでちょっと一言足しまして。
はい。
雨の日デートですね。
ああ、なるほど。
で、いろんなあると思うんですよ。家の中でゲームするとかもあれば、はいはい、あえて外に出てね、こう、はい、チャプチャプとこう水の中でやるとかもありですし、
まあ、映画見に行くでもいいですね。映画見
に行って、ああ、もういいですね。はい、ちょっと、はいはい、あなたならどう過ごすっていうのをちょっと見たいですね。
雨の日デート、皆さん、はい、7月1週目までに送っていただければと思います。以上、熱量と文字数、部品部、本日のお相手は東藩でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。綺麗な嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、霧の中迷い道が明日